11清瀬市役所お仕事図鑑第7回障害学習スポーツ科4分。今回はすべての人の文化、スポーツなどの活動を応援する障害学習スポーツ科を紹介します。本庁舎2階14番窓口。こんな仕事をしています。2つの係があります。障害学習スポーツ係、障害学習社会教育委員の会議、出前講座の取りまとめ、学校支援本部の事務局、清瀬子ども大学など。障害スポーツ、ニュースポーツ体験スポーツ推進委員の事務局、スポーツイベント開催、施設管理、清瀬けやきホール、障害学習センター、立品山荘、下宿地域市民センター、内山運動公園など。児童青少年係、学童クラブの入退会審査、学童クラブ及び児童センター指定管理者の管理、青少年問題協議会事務局、青少年委員事務局、放課後子ども教室マナベーの運営、ジュニアリーダーズクラブの運営など。障害学習スポーツ科ってどんな部署？障害学習、障害スポーツ、児童青少年、学童などの業務を行っています。障害学習スポーツ科では、人が生涯にわたって行うあらゆる学習活動、文化活動、教育活動、スポーツ活動、ボランティア活動などを支援し、活動の場を提供しています。学校では学ぶことのできない体験・学習の機会を、子どもから大人に向けて提供しています。また、学童クラブや児童館の指定管理者と運営方法などに関する調整を行っています。最近のホットな話題、障害学習スポーツ係、スーパードッジボール大会や清瀬子ども大学を開催しました。児童青少年係、児童センターでバースデーフェスタが開催されました。また、青少年委員の清瀬けん玉の輪がひまわりコンサートに出演しました。これが使命だ、頑張るぞ。障害学習スポーツ係、子どもから大人まで年齢、性別、障害の有無など関係なく、学んで体験して活動して生涯を楽しく過ごしましょう。児童青少年係、児童の健全育成に貢献するため、児童の居場所づくりや成長できる場の提供に努めていきます。写真が3枚。1枚目、清瀬けん玉の輪とあり、お揃いの色の T シャツを着てステージで技を披露しています。2枚目、清瀬子ども大学とあり、子どもたちが講師の話を聞いている様子です。3枚目、ティーボール大会とあり、バッターが青空に向かってボールを打っています。写真終わり。問い合わせ、シティプロモーション課プロモーション係、電話 042-497-1808。次回第8回は総務課。12、ニュースポーツ体験会1分。誰もがいくつからでも楽しめるニュースポーツ、ご家族ご友人とぜひお越しください。小学生以下は保護者同伴。日時9月10日日曜日午前10時から正午まで。 場所、市民体育館、直接会場へ。体験種目、ボッチャ、スラックライン、フラバール、クロスミントン、ドッジビー、パドルテニス、スポーツリバーシなど。写真が2枚、ボッチャとスポーツリバーシの体験の様子です。持ち物、体育館履き、タオル、飲み物。費用、無料。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話 042-497-1815。 13. 多重債務110番1分。一人で悩まず相談を、窓口または電話で相談ができます。対象、市内在住、在勤、在学の方。日時、9月4日月曜日、5日火曜日、午前10時から午後4時まで、正午から午後1時を除く。場所、消費生活センター、直接会場へ。問い合わせ、消費生活センター、電話、042-495-6212。14. 高齢者悪質商法被害防止キャンペーン。1分。窓口または電話で相談ができます。対象、契約当事者が市内在住、在勤の60歳以上の方。日時、9月11日月曜日、12日火曜日、13日水曜日、午前10時から午後4時まで、正午から午後1時を除く。場所、消費生活センター、直接会場へ。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212。15. 出張修理の契約は慎重に。1分。風呂釜やトイレなどの出張修理についてのトラブルの相談が寄せられています。業者に提示された修理費や機器の交換費用が、自身が思っていた金額とかけ離れて高いなど、納得のいかないものであった場合は、その場で契約や支払いをせず、他の業者からも見積もりを取るなど、落ち着いて判断をするようにしましょう。お困りのことがありましたら、お気軽に消費生活センターへ相談してください。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212。ここまでは植木晴美でした。
16. 消費生活相談の現場から。訪問販売や電話勧誘販売の契約書はメールでなく書面でもらいましょう。3分。事例、特定商取引法、特商法が改正され、契約書が電子交付されると聞いた。高齢の母が消費者トラブルに遭わないためにどのようなことに気をつければよいか。アドバイス。特商法は消費者と事業者間の契約のうち、特に消費者トラブルが起きやすい取引、訪問販売や電話勧誘販売などを対象に契約書の交付を義務付け、一定期間内であれば無条件で解除できるクーリングオフ制度を定めた法律です。改正前まで契約書は書面、紙による交付が必要でしたが、デジタル社会推進のため、令和5年6月1日から従来の書面交付に加え、 電子メールなどの電子データによる交付、以下電子交付も可能となりました。消費者が電子交付を承諾しない場合は、これまで通り書面が交付されます。承諾した場合でも、消費者がパソコンなどの機器を持ち必要な操作ができるかなど適合性の確認を受けた上で、承諾したことを示す承諾書面、紙が交付されるルールとなりました。これまでも高齢者が悪質商法の被害に遭った場合に、家族やヘルパーが高齢者宅で契約書を発見し、消費生活センターにつないでもらうことで、被害が回復できた事例が数多くありました。一方、電子交付の場合は、当然ながら書面がないため、周囲がトラブルに気づけないまま、クーリングオフ期間が過ぎてしまうことや、次々販売に遭い、被害が拡大してしまうことが懸念されます。訪問販売などの不意打ち的な契約をした場合、当センターでは従来通り、書面で契約書を交付してもらうことを推奨しています。また、電子交付を承諾する場合、消費者が希望すれば、事業者は第三者にも契約書を交付する義務があるので、家族などにも交付してもらうようにしましょう。法改正の詳しい内容については、消費生活センターへお問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター。相談専用電話、042-495-6212。つながらない場合は、042-495-6211へ。17、市民と歩んだ清瀬の100年。第1回、武蔵野鉄道敷設工事と清瀬。3分。清瀬駅は、武蔵野鉄道の駅の一つとして、大正13年、1924に開業しました。武蔵野鉄道は、明治45年、1912、5月に、武蔵野鉄道株式会社によって誕生した鉄道です。当初は、巣鴨駅から飯能駅間を予定していましたが、池袋駅から飯能駅に計画が変更になりました。武蔵野鉄道の発起人は、当初、飯能町、現飯能市、所沢町、現所沢市、豊岡町、現入間市、などの人々が中心でした。その後、練馬村、現練馬区、や宝屋村、現西東京市、などの沿線地域の住民も発起人の中に加わります。実はその中に上清戸村、中清戸村、下清戸村、能塩村、中里村の住民が発起人に名を連ねていました。その後、工事は大正2年、1913、10月頃より飯能から開始されますが、清瀬市内の工事は記録を見ていくと大正3年、1914頃に始まっていました。工事記録の中には、能代三丁目に鎮座する能代八幡神社の敷地が線路用地になることが記されています。能代八幡神社の社殿は、この工事によって現在の場所に移動しています。すべての工事が終了し、大正4年、1915、4月15日に池袋駅から飯能駅間が開業しました。実は、清瀬駅は武蔵野鉄道開業当初の駅の一つになる予定でした。その話は次回のコラムで紹介します。写真が2枚あります。1枚目、開業当時の駅舎。2枚目、武蔵野鉄道館1、国立公文書館所蔵。発起人名簿の中にある清瀬の人々の名があるページです。写真終わり。問い合わせ、郷土博物館。電話、042-493-8111。 8585。